明けましておめでとうございます。今年もどうぞよろしくお願いいたします。今年もですね、こちらの桃源郷ポッドキャストをですね、継続して収録してい、きたいと思いますので、まあ月2回ぐらいのペースでしょうか、続けていきたいと思いますので、また皆様、ご支援、いただけたらなと、楽しく聞いていただければ嬉しいなと、はい、思っております。さてさて皆様、年末から年始にかけて、いかがお過ごしだったでしょうか。ね、僕は今日、1月4日なんですけども、今日仕事始め、月曜日ですね、始めたんですよ。で、年末はですね、24日25日の日かな、からクリスマスの日からですね、旅行に、出かけておりました。暖かい国の方にね、ちょっと行ってたんですけども、今日はですね、こちらの話をちょっとしていきたいなと思ってまして、年末の、最後にですね、配信した際にですね、タイに行きますというようなことをちょっと言ってましたんで、そちらの話をですね、2回に分けて、ちょっとね、長い時間行ってたんですよ。まるまる1週間ぐらい行ってましたんでね、2回に分けて、ちょっとご紹介できればな、なんて思っております。で、ですね、そうそう、今日帰ってきてね、思ったんですけど、あったかいですね、本当に。ちょっとね、異常なぐらいあったかいですよ。こんなあったかい僕、正月知らないですね。まあ、それもそうだと思うんですけど、今日、一発目の、患者さんのところ92歳の方なんですけど、その方が言ってましたね、こんなあったかい正月は初めてやって言ってましたんでね、おそらくね、92年間ね、経験したことのないような、寒さだ、あったかさだということなんで、これはもう大変な異常気象じゃないかななんてね、ちょっと思ってるんですよ。夏になるとね、また雨が多いんじゃないかななんてちょっと心配してるんですけども、あんまりねネガティブなことを考えててもね、せっかく年明けに、心機一転していい気持ちでいきたいんです、ぬくい正月いいじゃないかと、大歓迎ですよと、いうような気持ちでちょっとやっていきたいななんて思っております。ということで、今回今年一発目はタイに行ったお話ですね、旅行に行ったお話、そちらの方から始めたいと思います。今回の旅行の期間なんですけども、昨年の12月の25日クリスマスの日を出発しまして、で元旦に、日本の方に帰ってきたと。出発地帰ってきたのは関空ですね、関西国際空港の方から、行ってまいりました。で、まあまあ丸々1週間ということで、少しまあ期間が長いということですね。今回は前編と後編と2編に分けて、その1その2ですね、アップロードしようかなと思っております。まあ、ざっくりどのような行動を取ったかと言いますと、向こうのタイの方についてですね、次の日にはチェンマイというところに行ったんです。少しね北の方になるんですけども、北西部になるのかな、まあほとんど、まあ、北にも近いか、うん、結構北に上がるんです。飛行機でね、また国内線で移動するんですけども、1時間ほどかかります。そちらの方に移動して、割とそちらの方でゆっくりしたと。バンコクでは基本的に、1日ゆったりっていうのはなかったのかな。うん。まあ2泊したんですけども、空港の近くで泊まったということで、ほとんどまあチェンマイという方に行ってました。で、チェンマイからまた少し車でね、遠い場所まで行ってたんですけども、メイリムという場所があるんですよね。そちらの方に3泊してたんかな。そうですね、結構そちらの方でゆっくりしておりました。田舎でしたね、結構ね田舎だったんですけど、まあいろいろございまして、まあ楽しいこといろいろありまして、計画は全てまあ奥さんにお任せということだったんですけども、まあそもそもけど、このなぜタイに行こうかなと思ったかと言いますと、これまでですね、まあアジアね、諸国、まあ、日本もアジアですけども、あちこちまあ行ってたわけですよ。でタイをね行ったことがなかったんですよね。でタイに、まあ、お知り合いの方がおりまして、時々まあ連絡を取っておりまして、でまあその方もですね、もうぜひとも一度遊びに来てくださいと いうことで声をかけていただいておりました。でまあこちらもね行ってみたいという、まあ、意向もありまして、で行く決心をしたわけですよね。そうですそうです。で中の行動に関して予定に関しては全てまあ奥さんが、どこどこに行きたいとかどういうことをしたいというのをチョイス、してくれてですね、僕はまあそれにまあ乗っかっていたというような感じです。ホテルも全部ねお任せしたんですよ、はい、でもあとは金額が安いということです。やはりタイはですね、前僕調べてた時はもう少しね航空券高かったと思うんですけども、このスクート初めて使ったんですけどね、なんとですねバンコク往復がですね1人5万円ですよ。うん、安いんですよね。しかもですねスクート航空のですね機種があれはボーイング 何機だとかちょっと忘れたんですけどね、めちゃめちゃ綺麗でしたね。真新しい航空機を使っておりまして、非常にまあ乗り心地も良かった、ということも本当にもう良かったですよ、はい。まあまあそういう金額がまあ安いというようなね、事情もありまして、行ってみようかと決心をしたわけでございます。さあそれで1日目なんですけどね、神戸を出発したんですよね。僕うちあの犬がおりますので、犬をですね嫁さんが神戸出身ということで実家の方に預けまして、で神戸のですね空港にですねあるベイシャトルという高速船があるんですよ。関空行きのですね高速船があるんですね。で駐車場がねそこに車をタダで置けるということで結構重宝して使ってるんですよ。でまあワンちゃんがいるということでワンちゃんをお預けさせてもらってですね、で何時ぐらいから出たんかな、まあ午前中出て、結局ですね出発が夕方の5時ぐらいだったと思いますね、はい。ですから、関空にですね、着いてかなり時間を潰しました。で最近ですね僕はずっとジョギングしてますんで、関空でですね2時間ほど時間があったからですね、関空走りましたよ。ですね、あそこ時間潰しにですねちゃんと関空の周りを走れるコースがあるんですよ。キロ数もちゃんと書いてまして、案内が書いてるんです。ですね第1ターミナルからですね第2ターミナルの方、第2ターミナルはピーチが就航してるとこなんですけどね、そちらの方に向かってぐるーっと回って、で関空ってですね、その第2ターミナルと第1ターミナルの間にですねなんかこう溝があるんですよね、まあ、海とつながってると思うんですけども、なんかそこで時々なんかドラゴンボートの大会とかなんかそういう風なのも催し物もあるらしいんですけども、まあまあそのコースをですね走ることができるんです。で実際ね、3名ほどの方に出会いましたね。あれ飛行機待ちしてる人か、トランジェットなんかちょっとわからないんですけども、うん、日本人の人でしたけどね、走ってましたよ。でシャワーもねありますんで、汗ダクダクになれば、そちらのシャワーの方も使えるということで、まあ、僕はシャワー使わなかったです。あんま汗かかなかったです。ゆっくりしかねちょっと走らなかったんで、全長がですね確か往復で6キロぐらい、距離を取れたと思います。まあ、そのようなねコースがありまして、まあ、そんなこんなで暇つぶしをしながら、まあ、出発まであっという間でした。で、出発で大体5時間ぐらいで着くのかな。向こうに着いたらまあ10時ぐらいになってくるんですけども、まあ、2時間の時差がありますんで向こうの方が、確かですね2時間遅いんですよね。そうそう2時間遅いんですわ。でまあもう向こうに着いたら、ほぼ暗くなってましたので、まあ、これはもう今から外に出ても仕方ないなということで、ホテルでですねご飯を食べようと。でその泊まったホテルがですね、ドムアン空港というところに降り立ったわけですけども、その空港と直結してるホテルだったんですね。その辺嫁さんうまいことね考えてですね きちっと抑えておりまして、そちらの方でですね、まあ、ゆっくりしたということですね。やはり着いた瞬間暑かったですよ。29度ありましたから、飛行機を降りてですね、空港の中は空調効いてますんでそんなにわからないんですけども、そのホテルへの通路の間ですか、そちらがですね、もう何とも言えぬムワッとね、暑い空気がですね入ってきて、うわ南国に来たなというような、そういう感覚ですよね。でまあ1日目はそういう風な形で、まあ、ほぼ移動と、晩ご飯を食べただけという形で終わってしまいまして、で次の日ですよ、タイの現地の方でいる私のお知り合いの方と、まあ、会うことになってましたんで、観光とですね、それとお昼ご飯をご馳走しますって言ってくれてたんですよね。で楽しみにしてですね、出かけました。ドムアン空港から、バンコクの市内ですね、まあ、中心地に出ていくにはですね、まあ、いろんなルートがあるようなんですけども、まあ、我々が選んだのは、空港からですね、モーチトという最寄りの電車の大きな駅があるんですよね。あれモノレールでもないかな、うん、モノレールでもない、電車が走ってるんですよ。スカイなんとか なんせ、地上走ってないんですよね、高架の上を走ってるタイプの電車で、そこにですモーチット駅という駅があるんですけども、そこまでね、直で走る空港から走るバスがありまして、 A の1って書いてたかな、そちらのバスに乗り込んで、1人ね30バーツでしたね。だいたい日本円にすると120円ぐらいでしょうか。資産中に、いやもうちょっと安いな、100円ちょっとだと思います。まあそのぐらいの金額で、結構な距離をね走ってくれるんですよ。高速も走りますし、でそのモーチットという駅で電車に乗り換えて、まあ、中心地の方に行ったということですね。でまあどこどこで降りてくださいという、まあ、指定を受けてましたんで、その通りに降りまして、でまあ、久々の、その方とお会いをしまして、でそこから観光が始まったと、最初に連れて行っていただいたのが、ですね、王宮ですね、王宮のもともと王様が住んでいたというところでしょうかね、非常に、まあ、有名な場所で、王宮はですね、観光客の人がすごいんですよ。で地元の人、入場料ね安いんですけど、観光客、外国人観光客は結構、取られますと言ってもそんなに高くはないんですけどね、300円ぐらいのもんでしょうか。でね、舐めた格好でね入ったらダメなんですよ。舐めた格好っていうのはですね、半袖半ズボンとかダメなんですよ。王宮に入るにはですね、きちっとした格好、まあ、とりあえずこの肌を見せるなんていうのはもってのほかという、形ですね。僕見事に半袖半パンやったんで、ね、服を借りました。ちゃんとレンタルサービスがございます、ね、何も考えずに来る外国人観光客多いんで、僕みたいにね、多いので、貸してくれるところがあるんですよ。でそちらの方でですね、サイズを言ってお金を払ってですね、服を着替え直して、で中に入っていきました。このレンタルですからね、またそれを返せばお金ちゃんと返ってきます。ただですね、半袖半端のね観光客の人めちゃめちゃ多いので、多いですからめちゃめちゃ並んでたんですよ。で返す時にですねすごい行列になってまして、とにかくね観光客の人、中国人観光客の人やっぱりどこに行っても多いんですよね。タイ、バンコクにもめちゃめちゃたくさんいましたよ、まあ、そのたくさんね、やっぱり観光地に来てますから、まあ、そのレンタルのやつを返すときはですね、もう本当に行列で、大変なところ、もう人混みの中をですねもう縫って縫って入っていってっていうような、ことをしましたけども、まあまあ王宮の中はですね、非常に綺麗な装飾がありまして、もう装飾ってね、タイ独特ですよね。金ピカピンにとにかくすると、 何でも金ピカピンにしますよね。なんかこう原色の色を使って、色をつけたりとか、トラックなんかでもですね、なぜこう金ピカピンにするんですよね。どっちかというと塗るタイプですけども、日本の、ね、トラック野郎の人らはね、光るキラキラ光るのが好きじゃないですか。向こうはそんなんじゃなくて、なんかこう原色の色を塗って、こうとにかく派手に見せる、というのがお好きなようで、まあまあそういう風なすごく派手な、王宮の跡ですか。で中には寺院も入ってるんですか、なんかエメラルドで作った仏像があったりなんかしてね、みんなひざまずいてね、お祈りをしてるんですよ、ね、ああいう姿っていうのはなかなかね、信心深い人がやっぱり多いんだなとか思いながら、僕らはね後ろからずっとちょっと見てましたけども、まあまあ王宮の中をぐるりと案内していただきまして、でその後ですね、タイのバンコクの中を流れてる大きな川があるんです。チャオプライ川、なんだっけなもうすぐ忘れるな、まあその大きな川があるんですよね。その川をですね、水上バスが走ってるんですよ。結構立派なバスなんですけど、まあ、そのバスをちょっと利用して移動すると、結構高速で走ってくれます。で、ステーションが確か9つ等ぐらいあるのかな、うん、で地下鉄とか、地下鉄というかその電車とも連絡してますし、まあ非常に便利がいいということで、庶民の足にもなってるような感じでしたよ。でそれでちょっと移動してですね、レストランに行きましょうということで案内していただいたところがですね、非常に良かった、美味しい料理を出してくれるレストランだったんです。で、まあタイの、まあ、ローカルフードですね、ローカルフードを何、あ、路面凍結の恐れがありますと、はい、168号線気をつけて走りましょうね。ちょっと今ね路面が濡れてまして、急に気温が下がってますんで、ちょっと気をつけて運転したいと思いますね。そうそう、すごく美味しい料理いただいたんです。でお腹が減ってましてね、でタイ料理ってあんまり食べたことなかったですから、もうあれこれね注文させてもらって、向こうではそのたくさん食べてくださいと、で残しても構いませんと、残すのが礼儀だと、客人がこうねなんかこういろいろしてもらって残すのが礼儀だっていうことをね、言ってましたんで、結構ねたくさん頼みました。結局あんま残らなかったんですけど、美味しいから全部ほとんどね食べてしまいましたんで、中でもですね一番僕のお気に入りの料理はタイ風のお好み焼きでしたね。貝がたくさん入ってましてね、こう卵とあれ生地何かなよくわからないですけど、もんじゃ焼きでもないし、大阪のお好み焼きのようななんかね形が整ってるわけでもないし、でも美味しかったですね。まあベトナムとかだったらもっとねパクチーを使ったりするようなイメージなんですけど、あまりパクチーは使ってなかったかな。ただやっぱりスパイシーですよ。少しホットな感じ、辛いです。で、まあ、我々日本人だから日本人向けに作ってくれたらしいんですよ。少し辛さを抑えめにしてみたいな感じだったみたいなんですけども、まあ、それでも結構な辛さでした。僕は辛いの全然大丈夫なんで、むちゃくちゃ辛いのは無理ですけども、あのぐらいの辛さだったらまだ辛くてもいけるなっていうぐらいだったんで、でそれにその料理がですね本当にビールに合うんですよ。で向こう結構ビールありますんで、タイガービールとかなんだっけな、ゾウさんの絵の、ゾウさんの絵の描いたねビールがあるんですよ。チャンだチャン、チャンだったかな、まあいいや、まあそのビールをね結構たくさん消費するようで、やっぱ暑い国ですからね。で 結構ね飲み方ローカルな飲み方なんですけども、氷をぶち込んでね飲むんですよ。氷を入れて、まあ、キンキンに冷えますけどね。けど なぜかねその辛い味にですね、その氷をぶち込んだビールがですね非常に合いましたね。結構昼間から飲みました、飲ませていただきました。美味しかったです。本当にもう本当に感謝感激ですよ。改めてね本当にまた会ってお礼を言いたいなと思います。まあそんなこんなで昼ご飯を食べまして、でまた帰り道にですねマーケットに連れていただきまして、そのマーケットが今度はまた嫁さんがですね買い物スイッチに火がつくわけですよ。本当にねいろんなものが売ってます。でもう全てね安いものから高いものまであるのか、結構ね安いものがたくさんありましたよ。でまあお土産物にしたいなとか、そういう風なものもたくさん、雑貨からね、シャツから何から置物から扇風機から何でも売ってるんですけども、本当にここぞという時にその店で買ってくださいと言われたんですね。なぜかというとその場所に戻ってこれないぐらい広いんですよ。網の目のように店が道がこう入り組んでまして、その周りに店があるもんですから迷ってしまうんですよね。本当にそこもたくさんの観光客の方が来てまして賑わってましたね。で露店もたくさんありますし、もう何でもね、売ってました。まあ、そうやってね1日目はバンコクをですね、かなり満喫させていただきまして、これね本当に半日ぐらいだったんですけど、ね、半日で十分なぐらい堪能させていただきましたよ。トゥクトゥクも乗りましたしね。トゥクトゥクって三輪バイクですよ。三輪バイク街中で走ってるんですけど、三輪のバイクで後ろに、まあ大人が2人ぐらい座れるような箱がまあ乗ってるんですけども、まあ、窓もないですし、まあ、かなり開放的な乗り物で結構ねええ音出してね走るんですわ。本当にヤンキーな乗り物ですあれ。それをですね、体験させていただきました。無理やりね4人乗ってですね走りました。ああいう三輪バイクっていうのは観光地でバンバン走らせてるとこっていうのはなんか珍しいらしいですね。インドにもあるんかな、うん、トゥクトゥクってやつね。結構乗り心地というよりもそのタイに来たっていう感じになりますんでね、行かはった人はぜひとも体験してみてはいかがかなと思いますよ。トゥクトゥクちょっとね普通のタクシーより高めに取られるようですけども、まあ交渉次第です。まあ言うてもねそんなに目を向くほど高い金額を言われるわけじゃないんで。ただあんまりね長距離走ってくれないそうですよ。貸し切りとかはあるみたいです。その交渉次第、全部交渉なんでね。1日あなたをハイヤーすればどのぐらいの金額ですかみたいなことね、まあタイ語を喋れたらそのような交渉できるんでしょうけど、まあ、我々無理でしたんで、全て現地の、お知り合いの方にやっていただきましたけどね。ちょうどね1年ほどタイに在住してる、お仕事でね在住してられるんですけど もうかなりね日常生活には困らないぐらいお話ができるということでしたね。実際に本当にもうベラベラ喋れるわけですよ。すごいなと思って、うん、ただね文字はわからないって言ってました。タイの文字ってね本当にもう解読不能ですからね、数字しかわかりません。なんかいろいろ書いてるんですけど全然僕はわからないですね。覚えようともしなかったですけどね。まあまあそんなこんなで1日目、観光楽しみまして、まあ、半日ちょいおったんかな、半日今日いましたけども、本当にもう連れて行っていただいたおかげで市内を満喫しました。でそっからですね、その日のうちにチェンマイの方に飛ばないといけなかったんですよね。でも航空券もちゃんと取ってましたんで、今度はエアアジアで行ったんかな、うん、ドンマン空港に戻りまして、でそっから約1時間、まあ、北の方にフライトするわけです。まあ短いですよね、1時間ほどですよね。でまあすぐもう日が暮れてきまして、着いた時にはもう夜でしたけども、チェンマイですね、 これはもう第二の都市なんですよね。タイでもバンコク、その次のチェンマイですから、かなりね賑わってる街で、でちょっとね文化も少し違うような雰囲気を受けましたね。であれはまあ王宮の跡なのか、お堀がありまして、まあ、そのお堀の周りに結構こうたくさんの宿泊施設からお店からあったりなんかして、もちろんこう飲みに行くような場所もあったりとかするんですけども、非常にまあ賑やかなイメージです。でちょっとね野良犬が多いですよね。あ、野良犬じゃない、あれ飼ってる犬かな、うん、犬が多かったですね。で空港についてパッとやっぱ目に入ったのが山でしたね。タイのバンコクは山がありませんから、ずっと平地ですから、低い標高のね低い場所ですからね、チェンマイは少し山間部に近いところになってきますから山が目に入りました。でそこで、もう夜着きましたんであまりもううろうろせずに、うん、僕はちょっとコンビニまでちょっと買い物行ったぐらいでしたけども、どんな街かなと夜ちょっと歩いてみたんですけども、若者が結構多くてですね、で欧米人の人がやっぱなんか多いようなイメージでしたよね。欧米人の人、うん、チェンマイはどちらかというと中国人観光客の人は少ないかな、うん、欧米人、日本人の人も結構住んでるらしいんですけども、欧米人の人住んでる人も結構多いみたいですね。もうなんか現地で仕事してるとかいうような人も、いるみたいですし、うん、少しね気温がね低いんですよ、バンコクに比べると。やっぱ北に行く分でしょうか。で夜ですね結構涼しいんですわ。一枚ちょっと羽織っとくぐらいがいいかなっていうぐらい涼しくなります。で朝はですね、かなりね気温が下がってるというか、うん、まあ、昼間とのギャップがまあ激しいというかね。まあ、けど昼間でもそんなもう汗だくになってなんかもう暑くて仕方がないというようなイメージ全然なかったですよ。まあちょうどね寒気ということもあるのかもしれないですけど、蒸し暑さもなかったですし、うん、まあまあホテルですね、に到着しまして、でまあすぐに明日に備えて寝ましょうと、もう朝からちょっと遊びに行きましょうということを言ってたんで、チェンマイ動物園、そうそう、毎回ですね海外旅行行った時ですね動物園があれば必ず行くようにしてるんですよね。なぜかわからないですけどもまあどこ行っても大体一緒のようなもんなんですけど、まあ、タイにも行ってチェンマイにも動物園があるんで、まあ、行ってみましょうということですね。行ってまいりました。チェンマイ動物園はチェンマイのお堀のあるまあ中心地ですね。そこからですね大体車で、まあ、ちょっと渋滞がありましたんで40分ぐらいかかりましたかねホテルの人ちょっと送ってもらったんですけども、40分ぐらいで着きまして、かなりなんか広いんですよ。敷地がね本当広大というかかなり 広かったです。ですから歩いて回るのはちょっとまあ大変だということで、中にですね、案内付きのバスが走っております。そのチケットをまあ買いまして、頻繁に走っておりますんで、8ポイントぐらい降りる場所があるんですよね。で降りて、まあ、その辺りにいる動物を見て、でまた次にバスを待って次のポイントに降りると、でまた次の目的の動物を見ましょうっていうような形で、行くんですけど、まあそうですね、意外と空いてまして、そんなに混雑してる感じもなく、行ってまいりました。で一番最初にね出迎えてくれたのがねやっぱりゾウさんなんですよ。やっぱりねゾウの国ですね。本当にゾウでかなりね儲けてますね。日本の動物園とか他のまあ動物園と違うなと思ったのが、そのゾウにですね直接触れるんですよね。 普通はですね、やっぱりなんか暴れたりするとやばいんじゃないかなとか思うじゃないですか。そういう柵をちゃんと設けてないというか、まだ一番最初に見たその像はあの牙ね、牙持ってたんですけど、あれオスの像かな、まあ、牙の先は切ってましたけど、象牙ね、けどね、あのいくら切っててもですね、あのフルパワーでやられると怖いだろうとちょっと恐る恐るだったんですけども、まあ、近づいてちょっと触ってみたりとかしました。で中にはですね、あの象の上に乗れたりするあのカゴを象の背中に乗して、園内をですねちょっと軽く歩いたりするような、まあ、そういう風なアトラクションもあり、結構ねあの象さんに力入れてるんですよね。でまあぐるーっといろいろ回ってみて珍しいなと思ったのは、まあこれといってまあ象さんぐらいかな。まあ、他には珍しいものはあんまりなかったかな、まあ、コアラがめっちゃ近くで見れてしかも起きてたっていうのが、まあ、たまたま良かったかなというところでしょうか。あとペンギンがいましたね。やはりペンギンなんかねタイの人はなかなか 見れないじゃないですか、まあ、日本も見れないですけども、けど、かなりしょぼかったですね。なんて言うんでしょうか、建物をすごいごっついの作ってるんですよ、ペンギンがいる建物、ペンギン館みたいなのがあって、ですごいごっつい建物なんですけども、ペンギンの数がなんか異常に少なくてですね、なんかすごくしょぼかったですね。爬虫類とかが、あ、そうそう、ああいうとこ行ったら爬虫類とかね結構いるんかなと思ったんですけども、爬虫類とか全然展示してなかったですね。爬虫類おらんかったですわ。鳥が多かったかな、鳥とあと、やっぱり象のインパクトが強いかな、まあ、ぐるりと一周したんですけど、まあまあの動物園でした。まあ、子連れでね行くんだったら、まあおすすめはおすすめですよ。あの象さんが間近で見れますんで、餌をやったりもできますし、おすすめはおすすめですね。で、まあ、帰りはどうしようかと、いうことで、まあ、行きたいマーケットがある、なんていうマーケットだったかな、ワットアローだったかな、何やったかな、なんかその嫁さんが行きたいなっていうようなマーケットがあるということで、そちらの方に動物園に出て行きましょうと。で次に乗った車がですね、これも初めてだったんですけど、ソンテオっていう車に乗ったんですよ。それはね、乗り合いタクシーですわ。なんかね、いろんないろんなやつが走ってて、チェンマイの市内を走ってるソンテオは赤色とかね、で郊外まで行くやつはなんか黄色だったりとか、まあ、そういう決まりがあるようです。まあ、決まりはあるんですけども、乗るときは全部やっぱりまたね値段交渉になるんですよね。で頑張ってですね、ちょっとね交渉してですね、いくらぐらいで行ける、あそこまで、ここの一番まで行きたいんだけどと地図を見せて、だまあ OK だと。でね、動物園のところで待機してた車だったので、最初僕ら3人やったんです。結構ね広いんですよ。何人ぐらい乗れるのかな、詰め詰めで10人は乗れると思いますね。まあ、普通のあのダットさんみたいなトラックですよ、とかハイラックスとかああいう感じの車で、まあ、後ろに屋根がついてて、ちょっとかがんでしか入れないんですけど、でベンチがあってそこに座ると、で結構荷物も乗せれるんで、まあ、乗り合いタクシーですから途中からねやっぱ人が乗ってくるんですよね。でだいたい運転手の隣に女の人が座ってはって、その女の人が料金をまあ受け渡ししたりとかするような、まあ、そういうシステムになってるんですよね。まあ、それを初めて利用して連れて行ってもらって、なんかね、すごい嫁さんは感激してました。こんな便利な乗り物があるんやと、日本でもこの乗り合いタクシー制度っていうのを作ればいいんじゃないかみたいなことを言ってましたよ。ねえ、 絶対ね日本では流行らないと思うんですけどね、嫌がりますもんね、そんな他人と一緒にあんな狭い空間にいるっていうことが。あんまりね、ぎゅうぎゅう電車は仕方ないけど、あのタクシーなんかで乗り合いっていうのはなかなかね考えられないんですけども、まあけど そっちの方がそのまあタクシーのうんちゃんも効率がいいやんと、うん、すごく効率のいいことをしてると思うっていうようなことをね言って、まあ確かにそうかもね、うん、ガソリン炊いて車を動かすわけですから、まあ、一気にね何人かの人を運んだ方が、まあ、効率はいいかもしれないですけどね、まあ、その辺はまあちょっと国民性の、問題でどうかとは思うんですけども、まあ、えらい感動しておりましたよ。でまた市場をちょっとうろうろしまして、カオソイを食べたかったんですよ。カオソイというのは、台風のですねカレーラーメンですよ。少しね北部の方チェンマイの方とかが、まあ、発祥の地というかその辺が、まあの名物なんですけども、まあ、ある店に入って僕はカオソイって言ったんですよ。カオソイこれねカオソイって通じないですよね。カオっていうのはなんかねご飯らしくて、カオソイだけじゃなんか他には何か頼まないのみたいな感じのジェスチャーをするんで、どうもね白いご飯を指さすんですよ。カオソイこれこれって、とか思って全然ね発音がなってないんでしょうね、全然通じなかったですよ、うん、カオソイ一つって言ったら笑われたんですよね。とか思って、うん、その辺もちょっとね発音難しかったです。でまあそれを食べようと思って行ったんですけど、結局ね僕の食べたいものがこのカオソイが通じずですね、サンドイッチを食べたというね、はい、そのサンドイッチ美味しかったから良かったんですけど、まあ、そこの市場で、まあ、うろうろして、その日はですねサンデーナイトマーケットっていうのがあると、まあ、マーケット好きですからね女の人はね。で、まあ、それ有名な、まあ、マーケットでチェンマイの、まあ、お堀の中の一つの通りをですねもう歩行者天国にするわけですよ。でたくさんの店が出ます、本当たくさんの店出てます。で屋外のねマッサージ、これがねすごいんですよ。あちこちにですね椅子を置いてですねやってるんですよね、マッサージを。だいたい30分で確かね80バーツぐらいでしたから、30分でだいたい300円ぐらいでしょうかね、うん、これは安いなと思って僕も足をですねフットマッサージをちょっとお願いしたんですけど、おばちゃんがねうまいんですよまた、うん、いろんな技を酷使してですね、マッサージをしてもらいました。30分じゃちょっと足りないんで、今度はちょっと背中とか肩もっていう形でまたちょっとね店を変えてやったんですけども、青空ですからもうすごい人なんですよ、マーケットなんで。人がたくさん歩いてるところを見ながらですねマッサージを受けると、こんなんもなかなかね面白いなと。でやっぱり活気がいいですよね、あのマーケットっていうのは。本当に露店でねこうワイワイガヤガヤ値段交渉しながら、なんかね忙しそうにしてるん、ね、お店もあれば暇そうにしてるとこもあったりとか、わけのわからんもうこんな売れんやろっていうようなものをね売ってたりとかね、そんなんもあったりとかですね、音楽を鳴らしてる人がいたりとか、本当になんかもうお祭り気分なんですよね。で夕方のね確かあれ5時ぐらいになった時かな、いきなりですねみんな歩いてる人がピタッと立ち止まるんですよ。で僕ちょうどマッサージをねその足のマッサージ受けてる時ですわ、いきなりねそのおばちゃんがですね手をピタッと止めてですねいきなり立ったんですよ。とか思って周りを見るとみんなね直立不動でですね動いてないんですよね。わ何やと思って、国歌が流れ出たんですよね。でその国歌の流れてる間は皆さん歩行禁止です、基本的にはですね、まあ、運転中は仕方ないでしょうけど立ってね直立不動で その国歌が流れ終わるまで皆さん立ち止まります。本当にね、いろんな人種の人がいるんですけども、全員ね、これもう郷に入れば郷に従えてですね、僕もですね、あの寝転がってたんですけども、立ち上がってですね、音楽が終わるまで微動だにもせずですね、あらかじめちょっとその情報聞いてましたんで、よかったんですけども、やはりきちっとね、そういう風なしきたりを、守りましょうということで、はい、もしね初めて行く人がいたら、その急にね立ち止まって、みんなねピタッと止まりますんで、国歌が流れたら驚かないように、一緒になって立っていただければなと思いますよ。そうですね、そのナイトマーケット結構遅くまでうろうろして、で、そのチェンマイのホテルですね、戻りましてですね、まあ、ゆっくりちょっとお酒を飲みながら、その日はお休みにしました。まあまあ前半ですね、こんな感じで、チェンマイに、まあ、ついて1日目なんですけども、まあ、そこからまた続きのお話はですね、ちょっと時間が、なくなってきましたんで、また次回ちょっと収録したいと思います。ちょっとねこの収録結構時間がなくてですね、1回目撮ったのがね、何日だったかな、4日から仕事始めだとかなんか言ってたと思うんですけども、今日はもうすでに15日になっております。ですね、その間にもなんかいろいろねネタはあったんですけども、また、次回にですねちょっと後回しということで、次回はですね、さらに北に車で上がって、チェンマイのメイリムというところで、しばらくちょっと過ごしたんですよね。その辺のお話ですね、ちょっとゾウさんに乗りに行ったお話とかですね、鉄砲をぶっ放したような話とかですね、いろいろありますんで、まあ、その辺ですねお話できればなと思います。ということでですね、その2をまたご期待いただければなと思います。それでは